特集、命を守る。不知火高潮災害から20年、逃げ遅れゼロを目指して。不知火高潮災害史、1999年、台風18号の記録。2002年3月、不知火町発行から抜粋。年齢、地区は掲載時のものです。息子が逃げって言ったんですよ。その次に窓から逃げって言ったですもん。68歳女性、西地区。気づいたのと同時に一瞬でしたね。高良浜地区、52歳男性。思い出そごつなか、恐ろしかった。76歳女性、西地区。何一つまとまったものも持たんで、家内の手を引いてようよ脱出したんです。75歳中地区。握っとった手ばいつ離したつか私は覚えませんたい。夢中でもう真っ白になって、恐ろしゅうてですね。81歳女性、中地区。二人で流れて浮かってきた乗り箱の上に乗って、網掛けにずっと捕まっとったんですたい。62歳女性、西地区。あっという間もなかったんです。しばらく見とったんですよ、家のずんずん沈んでいくとば。60歳男性、営農地区。近所に避難していました。もう台風が大したことがない時でも私は避難しよったんです。その方が安全ですもんね。67歳女性、営農地区。一点話しますとたいな、命のあったけんよかったなっておかめしゃに言うとりますたい。81歳女性、中地区。あの瞬間な、これまで戦争で中品の要塞攻撃の何のってひどかこつば経験しとるばって、今度んショックが一番太かったですな。81歳男性、須野前地区。軽の赤い自動車がハウスの上ば流れちきよっとですもん。そっておめいたんです。うわー、津波の来たぞーって。70歳男性、中地区。1999年、平成11年9月24日未明、不知火町松藍で高潮災害が発生。12人の犠牲者。住宅の全壊47棟、半壊37棟、床上浸水163棟、不知火町。高潮から20年、あなたの命を守るために、あの日の高潮を松藍で体験した4人からのメッセージ。最初のメッセージは、早めの避難しかない。自分の命は自分で守る。鳥居吉高さん、66歳。あの日は風がとても強く、早朝でしたが、夫婦二人、目を覚めていました。風で飛んだ河原で、サッシが割れ、子供たちも起きてきました。停電で真っ暗な中、下の子が、お母さん、玄関から水が入ってきよる、って言ったんですよ。油の匂いと猫の鳴き声がしました。すぐに上に逃げなんと思いました。平屋だから上は天井。素手で天井を破って子供たちと妻をあげ、自分が上がった途端、部屋中に潮がガーッときました。わあ、これで終わりか。そう思いました。天井を剥がしたせいで手はしびれ、あとは額でやるしかない。何回も頭で突き上げて、やっと瓦が浮きました。だけど、 外は風が強くて目も開けられない。こら、子供たちを屋根に上げてしまったら体力が持たないだろうと思いました。その時、薄明るくなって辺りが見え出し、潮が止まると少し落ち着きました。だいぶ水位が下がった時、消防団3人が助けに来ました。生きることというか、子供たちを助けないかんということで必死でした。災害はいつどこで起こるか分かりません。早めに避難し、自分の命は自分で守らなければなりません。次は、災害はまさか、自分の身は自分で守る。田川光明さん69歳、恵美子さん69歳のメッセージです。今思うと、その頃から少しずつ海も自然も変わり始めていたんでしょうね。50年ほど前、父が漁師を辞めてえのき岳工場を建てたんです。大きな借金もして家族は反対したのですが、知らぬ以外で魚が取れなくなってきていたからのようでした。私は当時、車のディーラーに勤めていましたが、朝早くから夜遅くまで働く両親を見ていた姉から、一緒に働きなさいと言われ、泣く泣く会社を辞めました。でも結果的にはそれでよかったと思います。時代にも合っていたんでしょうね。あの日、高潮が発生するなんて想像していませんでした。海辺に国道266号バイパスもできて、少し安心してたところもありました。幸い自宅までは潮は来ませんでしたが、家から下を見たらまるで地獄絵図。えのき岳工場は高潮に襲われめちゃくちゃに。えのき岳や機械が散乱し、誰かの自動車が流されてきてひっくり返っていました。一瞬にして職場と収入源を奪われ、しばらくは呆然として何も考えられませんでしたね。被災して普通の生活のありがたさが身にしみました。災害はまさか、自分の身は自分で守らないと。最後は、安全な防災は不可能、早めに避難しかない、西田誠也さん71歳のメッセージです。あの日、台風18号が接近していて一睡もせず起きていました。でも危機感はそれほどありませんでした。最初は油の匂いでした。外の灯油タンクが川からの水で倒されていました。あたりは最初は高潮ではなく川の水が氾濫していたんです。2階に避難して外を見ると、隣人が家の間の 2,3 メートルの道を泳ぎながら逃げてきました。玄関は水圧で開かず、窓から4人を引き上げました。薄明かりの中、潮が渦を巻いていました。近くの平屋建ての住宅に住む人がどうしているか心配でしたが、到底外に出られる状況ではなく、助けに行くことができませんでした。明るくなり、小舟を借りて近所の人と安否確認に行きました。風が強く、首まで水に浸かりながら船を押していきました。ご遺体を何体か船に引き上げて就業センターに運んだら、先に一人が安置されていました。消防団と一緒に行方不明者の捜索もしました。親戚も亡くしました。地盤がかさ上げされ、同じ場所に自宅を再建しましたが、護岸工事や水門でも完全に災害を防ぐことは不可能だと思います。早いうちに、明るいうちに避難するしかありません。防災・減災のための対策。高潮発生後、不知火町では復興計画を策定、漁港と集落環境、この2つの整備に向けた構想を柱に、松材振興と集落排水処理施設が整備されています。特に被害が大きかった西地区は、 高潮でも被害が少なかった和田地区の地盤の高さに近づけるようかさ上げされ、新たに住宅も建ちました。また護岸の一部も強化され、2メートルほど高くなっている部分がはっきりと確認できます。災害を忘れないために、松合地区では高潮による被害を風化させず伝えていくために、地区の住民や松合小学校の児童も参加して毎年合同慰霊祭が行われています。犠牲になった12人の冥福を祈るとともに、新たな被害を生まないための防災避難訓練も合同で行われています。災害を防いだもの、災害の被害を防いだ、また抑えた対策はなかなかその効果が目に見えません。被害がないことが当たり前の状態だと思われてしまうからです。しかしながら、その中でも日本の耐震基準は多くの被害を未然に、また命を守るレベルで抑えることができました。記憶に新しい3年前の熊本地震、宇城市でも多くの家屋に被害が発生しました。罹災証明書が発行された8607世帯のうち、全壊は 6.3% の539世帯、そのほとんどが耐震基準が改められる昭和56年以前に建てられたものです。東日本大震災でも倒壊した高層ビルはありません。対策を超えてくる災害、それでも災害は人間の対策を超えてきます。阪神淡路大震災では阪神高速が倒壊し、東日本大震災でも津波に備えて建てられていた防潮堤が破壊され、多くの被害が出ました。毎年のように丸々年に一度の大雨、大型台風という言葉を耳にします。また5月末には宇城市を縦断する避難断層について、マグニチュード7級の大地震の危険性が高いとの研究結果が公表されました。また南海トラフと根室沖で発生するマグニチュード8から9の巨大地震が今後30年以内に発生する確率は今年4月 70% から 80% に引き上げられました。必ず発生する災害、一人一人は何をすればよいのでしょうか。次のページでご紹介します。水害、土砂災害の防災情報の伝え方が変わりました。逃げ遅れゼロへ。防災情報はいろいろあるけど、いつ避難すればいいの。警戒レベル4で安全な場所に全員避難。警戒レベルで避難のタイミングを伝えます。空梅雨と油断しないで。今年7月8月の予想降水量は平年並みかやや多めです。警戒レベル3、4が発令された地域にいる人は速やかに避難してください。気象庁が発表する警戒レベル1では心構えを高めてください。気象庁が発表する警戒レベル2では避難の行動を確認してください。市町村が発令する警戒レベル3では、高齢者や幼児、体の不自由な方など避難に時間が必要な人は速やかに避難を開始してください。市町村が発令する警戒レベル4では、安全な場所へ全員避難してください。市町村が発令する警戒レベル5はすでに災害が発生している状況です。早め早めの対応が必要です。逃げ遅れゼロを目指して、災害が発生する前に今すぐ行ってほしいこと。宇城市ハザードマップで自宅周辺の情報を確認してください。平成27年に宇城市ハザードマップを各世帯に配布しています。改めて内容を読んで心構えをしましょう。持っていない人は防災消防課電話番号 32-1766 まで連絡お願いします。また宇城市ハザードマップで検索するか、二次元バーコードを読み込むと PDF データで見ることができます。近くの避難所とそこまでのルートを確認、自宅近くの避難所の場所やルート上に危険はないかなど実際に確認してみましょう。他にも家族との連絡方法を決めておく、防災グッズを準備するなど今できることを考えて行動しましょう。自主避難場所はここです。三隅町三隅センター、白縫町中央公民館、松橋町ウイング松橋、小川町ラポート、豊野町豊野公民館となっております。実際の避難時に役立つ防災情報を入手しましょう。災害が発生するとまず必要になるのは情報。次の手段で入手することができます。まずは落ち着いて情報を確認しましょう。防災無線、宇城市ホームページ、エリアメール、県防災情報メール、インターネットのサイト、宇城市情報メール、宇城市公式 LINE、 テレビ、ラジオ、洪水情報緊急メールなど。次のサービスは事前登録が必要です。必要な時にすぐ利用できるよう登録をして準備をしておきましょう。宇城市情報メール、宇城市公式 LINE、 県防災情報メール、今すぐ登録をしてください。山形県沖で発生した地震への義援金箱を設置しています。6月18日に山形県沖で発生したマグニチュード 6.7 の地震により被災された皆さんの復興を願い、義援金箱を設置しています。場所、本庁市民課前ロビー、各支所、問い合わせ先、総務課、行政係、電話番号 32-1798 です。